防災コミュニティ、富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日は富山県防災士会から野田隆さんと永原秀俊さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
さて、今日のテーマは地震への備えなんですけれども、まず野田さん、はい、地震に対する備えというのはいろいろとあると思いますけれども、はい、まずお家の中ですね、はい、まあ、前もってやっておけることというのはどういったことがありますでしょうか。
ですね、やっぱり富山県は震度7が起こりうる場所ですから、一番大事なのはお家の中のことよりも耐震補強ですよね。
耐震補強、
耐震診断して耐震性が低いという場合に耐震補強が大事になります。これ一番先に言っとかないといけなくて、でそれが終わるんだったらこれお金もかかることだし手間もかかるので、それを補助する制度とかあるんですけど、はい、それはともかく、家具の転倒防止ですね。家具やっぱりいろいろあって、キッチンなんか食器棚はあれば皿もあるし、いろいろあるんですけど、そこのところのものが倒れてきて頭に当たって怪我をするっていうのかなり多いので、ここを家具を転倒防止するっていうか、動かないように固定するとかいうのが一番結構大事なところですね、はい、
固定するにはどうしたらいいですかね。
一番分かりやすいのはL 字金具っていって、大体5センチぐらいの、L 字型の金具を壁と家具と両方、ビスで留めると、こういうやり方です、はい。
それは誰でも簡単にできるんでしょうか。
一応壁の石膏ボードの裏にある柱のところを狙ってコンコンコンとかいう打診していくと、途中で音が変わるところあるんですけど、そこを狙って、ビスを止めていくと、でそれに家具を止めていくということで、技術的にものすごく高いものが必要というわけではないです。
ああ、そうですか、はい、じゃあ私でもできますかね。
そうですね、できますね。
ああ、そうですか、はいはい、やはり細かいところもしっかり見ておかないといけないということがありますかね。この大きなものだけ止めたから OK、はいはい、ということではなくて、
例えば食器棚とかは中に、ガラスの皿とかあるわけですけど、こういうのが倒れそうになった時に中からガラスを突き破って出てくるということがあって、これは避難の時に足の怪我に相当結びつきますので、こういうのは例えば食器棚の、ガラス面にシールを貼っておいて、壊れないようにしておくとか、それから、食器棚の、扉がラチェット式といって、ね、固定できるようにしておいて、いちいち出すときには少しこう、触って押してからとかしか開かないものがあるんですけど、そういうものを使っておくと中のものが出てきにくくなりますね。
工夫というのはいろいろとできるものですね。
そうですね、お金のかかるものかからないものいろいろあります。
あ、そうですか、はい、そういったものは
ホームセンター、
ホームセンターですね。
ホームセンター行ったりすると、まああったりします。防災グッズ用 の、コーナーがあるところもあるし、同じシリーズの店舗でもないところもあるそうですけど。
そうですか、はい、まあ、またじっくりと、ね、見ていただきまして、お家に必要なものをまた選んでいただければなと思いますが、はい、永原さんもお家ではいろんなこう備えというか準備というのはされてますか。
ヘルメット、
ヘルメット、
はい、今ね、自主防災の係りあたって、でちょっとそういうのを人に広めていく、理解してもらいたいなと思って、でこう玄関先にぶら下げておくと、なんかこう聞かれるでしょ、話題になるでしょ。
そうですね、永原さんお住まいはどちらの方
ですか。二口です。
二口で、それで自主防災組織が今立ち上がったんですか。
これで1年経ちます。去年の7月に届け出しましたね、はい、
まだできたばかりということですけれども。そうですね、はい、何かもうされたことってありますか。
それこそ県の防災士会の方にお願いして、去年は2回、1回は、長寿会議でね、高齢者の方対象に、まあ、災害の歴史みたいなお話していただいて、 で2回目は防災会の、あの防災会じゃないか、自主防災会の役員対象に、まあ、これからどういうふうなことをやろうかっていう最初のガイダンスで地震をみんなで勉強しようというのを去年やって、今年はディグ言うて、あの町内の地図にいろいろと危険箇所とかチェックして、いろんなあの逆に町内 の, あのプラスのね、あのこういうところがいいよとかこういうところ危ないよとか、うん、そういうのをみんなでチェックして、まあ勉強会みたいな格好ですか。
そうですか、
ちょっとやりましたね。
まあ、二口っていうのは車の通りも多いですしね。
そうですね、
うん、住宅も多いんですか。
住宅は多いです。
ああそうですか。
ただうちの町内の問題は住宅とあの商業施設、
うんうん、
店舗が大きな幹線道路の周りが店舗 で一歩中入ったら住宅という作りになってるんで、車の出入りがあのどういうんでしょう、町内の車だけじゃない車がたくさん入ってるから、
あ、
まあ、いざいう時には大変やろうなっていう話はしてますね。
そうですよね、まあ、本当に通りがかった方がここで地震にあってということもね、十分に考えられますもんね。まあ、でもこうやって野田さん、あの自主防災組織というのもいろんな地区でもう次々と今もできているんですね。
はい、次々とできているというのがいいのかどうか分かりませんけど、富山市は遅れている方です。
そうですか、ね、
県内で、70% 以上はあの作ってあるわけですけど、だいたいその、黒部とか魚津とか高岡とかの辺は、高岡はちょっと悪いかもしれませんけど、自治体っていうか市町村が先導して自主防災組織をこう作り上げていた、
うん、
で富山市はそれは働きがなくて自主的に自主防災組織を立ち上げられるところから立ち上げていっているというのがあって、で 60% ぐらいですかね、
うん、す
かやはりかなり低くて富山県全体の平均を押し下げているところですね、
うん、あ、なるほど。あの永原さん、二口でこの自主防災組織を立ち上げようというのは何かきっかけってあったんですかね。
あの富山市の方から立ち上げてない町内に案内が来て、
あ、そうですか、うん、でまあ、それがきっかけで、永原さんは防災士会に入ったというか防災士の資格も取られたんですか。
そうですね、あの研修いうか最初の全くそういう町内の担当者を集め、あの未結成町内の担当者を集めて説明会いう開催だったんだけど、実際行ってみたらもう防災士さんの研修会みたい場で、うん、で話を聞いてたら面白そうだなと。
そうですか。もともとお二人はお知り合いだったんですってね。
いや、高校の同学年で、まあ、今度も学年同窓会するんですけれど、そのクラス幹事のお仲間ですね。
そうですか、はい、であのこういった場で知ってらっしゃる方がいるとまずちょっと安心じゃないですか。
そうですよ ね
気持ち通じますし ね。
そうですよね、はい、まあ、そんなこんなで、まああのね、防災士の方も今大募集中ということがありますもんね。
そうですね、はい、
うん、ということで永原さんはまだ防災士課に入られて1年、
9月だから11ヶ月、細かいこと言うと。
あ、そうですか、どうですか実際その活動に参加されてみて。
あの今年からだよね、あの
そうですね、
結構勉強会やってくれるんで、
はい、
第1土曜日の午後かな、
第2です、
うん、第2か、うん、半日いろいろとレクチャー受けて、うん、まあ、興味は湧きますよね。
あ、そうですか、もともとこういったことにはご興味がおありだったんですかね。
学生の頃からあの地震のシステムみたいのたまたま習ったことあって、あの日本沈没っていう映画ご存知ですか。
聞いたことはあります。
最近でもないか、あの草薙剛さんやられましたけども、あれがね1970年代に当時仮面ライダーを引退された藤岡弘さんが主人公でやられて、でその原作が小松左京だったけど、そのベースに、地震学者の竹内という先生だったんですけども、その方があのいろんなデータ提供して、
うん、
で、まあ、遡ればあの大陸移動説っていうのがちょうど日本に入ってくる、はい、それから、1990年だったっけ、なんとかの予言、
ノストラダムスです
か。はいはいはいはい、ああいうのはバーッとブームになった頃だったんですよ、
ね、
当時の男の子としてはねスッとこう引き込まれて、
う
ん、それで、まあ、そういう、ね、本とかはたまには買っとったんだけども、
うん、
たまたまこういう機会になって改めて 本気で勉強してみようかなと思うと面白いもんだなと思いますね。
そうですか、やっぱり今まで知らなかったいろんな知識がね得られますもんね。
うん、てか今まではただの自然現象として捉えとったんですけども、うん、はい、僕前に聞いた先生の話で、地震と震災は違うというのをよく最近でも言われますけど、
はい、
人がいないところでもう震度7の地震が起きてもただの自然現象なんですよね。
うーん、
ところがもうわんさか人がいるところで震度4くらいの地震が起きたら、まあ、ことによったら大震災って言われる、
はい、
うん、だからそのどういうんでしょう、人間生活との関わりっていう部分を今まで知らなかったのをちょっと気にするようになったらやっぱり知っとくべきだなって、
うん、
そういう気持ちですね。
そうですか、はい、ね、どんどんいろんなことをこう知る中でもっと知りたいとかもっとじゃあ勉強してみようかというふうにもなっていきますもんね。
実言うとね、先月僕東北行ってきたんですよ。
そうですか、うん、
たまたまね若い時に仕事でお世話になった方をおいでて、で今回僕9月から防災講座を担当するようになったんですけども。
そうですか、はい、
うん、で最初に担当するところが海岸エリアのところだったもんですから、僕は街中に住んでるんで、うん、全くそういうのが分かんなくて、で、まあ、津波に被害に遭われたところの市役所のそういう担当をしてる方と仲良ししとったから、
うん、
電話一本入れたらおいでよって。
ああそうですか、うん、
規模が大きすぎて、
うん、
ああと思って帰ってきましたけど、どういうふうに言えばいいかな、災害のこのどういうんでしょう、規模のねグラフを見せられたんですよ、どこかで。でそれが1945年、戦争が終わってから、東日本大震災の次の年くらいまでやったかな、2015年くらいまで の、 あの死者行方不明者のグラフ、今日ちょっと持ってきたんで、
う
ん、
ありがとうございます。
要は昭和20年から昭和34年までの間の、うん、20年間、25年間かな、うん、その間は1年間に自然災害で2000人以上亡くなってるんです。すごいグラフでしょ、
は
い、
そうですね。
でそれがちょうど昭和34年伊勢湾台風、そこまでの期間がもう本当にすごいんですよ。
うん、
ところがそこから30年間は一気に300人くらいに減るんです。1990年から今まではたまたま阪神大震災と東日本大震災があったから1年間平均1700人くらいの犠牲者の数ですけど、それ取っちゃったら100人くらいなんですよ。
うーん、
だから今戦後70年って言われてますけども、最初の3分の1は自然災害で2000人以上の人が亡くなって、次の3分の1でそれが300人になって、で直近の3分の1で100人まで落ちてきた。どうしてかっていう話をされたんです。
うん、
どうしてと思います？
うん、どうしてだろうか。いろいろとこう川の整備があったりとか、
そうなんです
よね、家も立派になったりとかですかね。
う
ん、
で一番なのはついこの前花火大会ありましたけど、ちょうど終戦でもうわやわやいうかもう何もない状態からスタートしたんだけど、そこから普通にスタートしてればよかったんだけど、戦争の前のところを遡ると。一生懸命僕らが持ってる資材を何に使ってたかっていうと、僕らの生活じゃない本当の日本の国のためにね、いろんな使い方しとったわけですよね。でその時に国土保全という部分が全くこう手つかずだったそうです。だ例えば大きい台風来ましたけども、あれがもうちょっとずれたらそれこそ伊勢湾台風のコースなんですよね。あれがガーンと来て何千人亡くなったんだったかな。
伊勢湾台風はですね5098人となってますね。
で、はい、でそれが今の台風で伊勢湾に入ってきてでもそんなに亡くなる人はいないと思います。
うん、
でなんでかちたらそれだけそっちの方にお金が回せるから。東南アジアの方の大きな台風、例えば今回来た台風のあの進路っていうのは本当なら東南アジアの方の動きなんですよ。だから、覚えあるかな、今からね、7、8年前2010年くらいだったと思うんですけど、名古屋がの道がもうどんどん水没したすごい大きな水害の台風があったんです。
うん、
あの台風っていうのは本来は東南アジアの台風だったそうなんですよね。 それが今こっちに来ているっていうような話をこれも研修会で聞いたんです。でその時のちょっとだけ紹介すると、いいですか、ちょっと時間かかっちゃうけど、
その伊勢湾台風が1959年に来て、はい、私らは1959年生まれなわけです。
そうですか。で
生まれるより後だよね、9月頃だったかなと思うんですけど、私らは6月と7月頃じゃないですか。でその後に災害対策基本法が1960年にできてたんだと思います、はい、それが結構しっかり、災害の対策についての根幹になるようなあのこう法律で、これ今でもずっと災害対策基本法があるということが、それでそれに対して、あの国も自治体もその、インフラを整備するためにかなり努力したし、こんな状況なんですよ。
あ、そうなんですか、
うん。まあ阪神淡路大震災が起こった後はそれあるけれど、基本的にはやっぱり災害が起こったすぐ後はとにかく地域でその地域の人たちがその災害に対応して動かなければならない、それが自主防災組織を強化するとかいう話だったし、防災士も そういう考え方から地域に防災のリーダーがいるということで作られてきたシステムです。だ地域の方がどうその防災に対して災害に対して、こう関わっていくかというところがこの防災士だとか自主防災組織の中の大きなテーマなんですね。
はい、なるほど。出てきましたか。
出てきました、はい。2010年のねスーパー台風、一般的には東海豪雨という名前で残ってたそうですけど、それがなんかね、海面の温度が29度だったかなのところをこう動くそうなんですよ、そのバカでかい台風が。でそれが今は本来はフィリピンのあたり、ところが最近それがずっと海温、あの温暖化って言われてますけども、それがずっとこう上がってきてるから日本にも来るようになったっていうのをその講習会で聞いたんです、うん、そしてその時にあの2010年の東海豪雨というのは50年後の日本の姿を私たちは経験したんだよってすぐに説明された。
どういうことですか。
だから今いろんなデータ分析すると起こっていることは今その低緯度、緯度が低いところで起こっている気象の状況がデータ的にどんどんどんどん上がってきてる。でそれをまあちまちま計算すると50年経ったらそういう気候帯に日本が入ってくるやろうと。だから今フィリピンあたりで起きている災害は50年後には日本で当たり前のように起こる、そういう説明だった。
そうですか。
はっと思うでしょ。
はっと思いましたね。怖い。
その時にこの防災にカッチンとはまったのは、じゃあ今だそういう災害が東南アジアで起こりました、何か起こると何千人死ぬよねって、犠牲になるよねって、じゃあ日本はどうやって、だからずっとそういうデータ見ていくと確かにあの想像を絶する1000年に1回クラスのやつはもう1000人くらい犠牲になられましたけども、毎年来る風水害に関してはきっちり、まあ、ガードしてるって言ったらおかしいけども、うん、そこそこ人間の力で抑えてるんですよね。うん、だからその差ってのが国の豊かさっていうか生活の豊かさっていうか、うん、だからあの防災にお金かけるのは決して無駄なことじゃない。
そうですね。
で話長くなって最後に戻るけど、はい、その1959年から後ろって東京オリンピックのちょっと前で、東京オリンピックが1964年でしょう、ちょうど5年前今みたいな感じですよね。で一生懸命高速道路を作る、新幹線作る、ビル建てる、ね、で飛行機とバスでどんどんどんどんこう高度成長時代か、うん、僕らの子供の頃です、はい、時代で言ったらちびまる子ちゃんの時代かな背景だと思う、はい、うん、で結構豊かになるからそういうところにお金が回せる、で結果30年40年経った僕らの生活が守られてるという事実があるって、うん、
はい、
まあ、そういうのを聞いたら、あこういうのはやっぱ人に伝えんといかんなって、
うん、
でもう少し言うとそれをじゃああなたの家庭レベルで合わせたらどうですかって、
はい、
例えば お父さんがお給料もらってきて、で子供の学校のお金とか、ね、お家のにかかるお金とかこうやってって、じゃあさっきあの野田さんからもありましたけど、 災害に備えるようなのにお金いくらか使ってますかって、
うん、
でそれがこんなに豊かに周りがね、きちっと環境整備してくれてるのに、住んでる一人一人が同じ考え方でちょっとでもお金なり気持ちをかければいざという時に守れるのに、うん、そこを無防備にしてたら、うん、どうでしょう、周りの環境は先進国、
うん、
だけど住んでも僕らの意識は、まあ、そこまで行ってない、
うん
うん、そうすると被害に遭う人と遭わない人の差がガーンとこう出てくる。
そうですね、
うん、まあ、その辺聞いたらちょっと勉強しようかなって気になりました。
基本的に富山県は全国の47の都道府県の中で地震が一番少ない都道府県になりました、
はい、
熊本地震の前までは佐賀県が一番少なかったんですけど、うん、熊本地震の後有感地震があの辺いっぱい起こったので、富山県が一番少なくなった、火事も、日本で一番少ない。だから洪水も昔はすごく洪水の年表がすごく書けるようにあったけれども、堤防が本当に壊れるのはあんまりないですよね、
うん、
で被害者も少ないし、例えば富山県レベルでも災害対策本部を建てたことがないというふうに聞いたけれど、そうかどうか分かりませんけど、災害対策本部が建ったことがないぐらい災害から離れている県です。そうすると、住んでる私たちそのものが来ないもんだともう思ってしまっている、もう安全だと思っている。例えば新潟の中越地震2004年ですけど、その後長野県北部地震が2011年と2014年あります。これらの時にはもうかなりの数の家屋が倒壊しましたけど、富山県は震度3ぐらいしか揺れないんですね、
うん、
で、あこの被害が相当ひどかったのにもかかわらず私たちはあまり被害を受けてないし、
はい、
これは建物の下にマグマがあって地震の揺れがそこで吸収されるっていうことが一つ要因なんですけど、だからなんとなく人事みたいになってるんですよ、災害そのものが。でも基本的には先ほど永原さんにおっしゃられたように、日本近海の海水温も上がっているし、日本全体が亜熱帯化しているとこういう状態がありますから、まあ、水害はもう非常に激しいものがやってくる。それから短時間集中豪雨の頻度も20年で 1.3 倍ぐらいになっている、
うん、
それから、まあ、富山県はその新潟神戸ひずみ集中帯ってところに入っているんですけど、富山県はみんな避けて地震が起こってて、石川県新潟県長野県ってあります。例えば石川県は富山県の3倍ぐらい地震あるし、新潟県は8倍、長野県は150倍ぐらいあります。
うん、
こういうところにいて、で災害がないことに慣れていて、実際起こった時にこんな来るはずじゃなかったっていうのが一般的な発想なんだと思います。
うん、
私たちはそれを打破したいわけです。
そうですよね、はい、でもこうやって聞いてるとなんてのんきにしてしまっているんだろうって逆にびっくりしてしまいますよね、
はい。
まあ、なので先ほどもねお話の中にもありましたけれども、じゃあ自分たちは何ができるのか、どこに何を使うのか、まあ、お金もそうですし、その気持ちですよね、そういうところどこにどう向けていくのかっていうのはやはりご家族で今一度お話しされる必要っていうのはありますね。
そうですね、まあ、例えば家族がいろんなところに高校に行ってるとか中学行ってるとか、そういう場合は、まあ、学校に行ってる間は学校がある程度保護してくれますけど、じゃあそれから離れていくと、例えば通学の途中とかそういうことがグレーのエリアですから、どんなふうに初期行動をどうするかということについては家族の中で合意があった方がいいわけですよね。なかなか家族の間で冷たくあしらわれている親もいるもんですから、そういうことがなかなかできない現状もあるんですけど。
そうですか、
はい、
その辺またそういったお話をきっかけにね、はい、また親子の会話が生まれるといいのかななんて思いますけれども、 では今日はですね、地震の備えということでお話を伺いしてまいりまして、いろんなデータなどもですね教えていただくことができました。最後に一言ずついただきたいと思うんですけれども、永原さん、この防災士になられてまだそんなに時間も経ってらっしゃらないということではありましたけれども、今後どんなふうにやっていきたいなというふうに思われますかね。
僕らは知らないことについては何もできないと思うんです。で、僕ね、前に避難訓練で、
はい、
非常ベルを押す係になったんです。
お、
押したことありますか？
ないです。
あれって本当にもうめちゃめちゃバクバクで、プラスチックを破って押すってことはなかなかできるもんじゃないと思います。あと消火器、
はい、
消火器も触り方は知っててもやっぱり触ったことないとまず使えないと思います。そうすると例えばいろんなことが頭に知識としてあっても、何だろう、今ここでこう揺れましたって多分何にもできないと思うんですよね。で、本当はこれも人から聞いた話ですけど、本当はこういう防災とか勉強するしたり対策するときは体験するのが一番なんだそうです。だけど僕ら富山に住んでるし、言ってなんだけどそんな体験もしたくないし、実際にたくさんいる、ね、人間の中で体験できる人って限られてる。僕ら体験してない人間はどうするか言ったら、やっぱり体験してる人が2回目なら絶対強いんですよね。それはもう東北地方の人たちが物語ってます。釜石の奇跡とか、ああいうのも何回も痛い目あってらっしゃるから、ああいう誰も犠牲にならないってことが起こるんですよね。だから何でしょう、ちゃんと地震、今回地震ですけどね、地震のことがイメージできる。例えば今ここでガッと地震になりました、どうしようかっていうのが何かこう考えれる、そんなような人が増えるということがね大事なのかなと思って、ちょっとでも協力しようかなと思ってます。
ありがとうございます。では野田さん、最後にもう一言お願いいたします。
今防災士会にいますけど、防災士さん、いろいろ要請された防災士さんたくさんいらっしゃって、その防災士さんにいろんなことを伝えることで、今どっちかというとそれ研修チームのリーダーやってますから、 その方々がいろいろ地域に持って行ったり、そこで防災のノウハウを皆さんに伝えるというようなことを目指して今考えています。
はい、またぜひ防災士に興味がおありの方、お声掛けいただければ嬉しいですね。
はい、
はい、ということで防災コミュニティ、今日はですね富山県防災士会の野田隆さん、永原秀俊さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか？富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。